平方かなのハンドメイド工房。今日のハンドメイドはワンピース。とことんシンプル、スタンダード、楽に着られるのにきちんと決まる、気になる体型をカバーしてスタイルがよく見える、一度着ると手放せなくなる魔法のような不思議なワンピース、それがダウントゥーアースのアーミッシュワンピースです。今日、平方かなのハンドメイド工房にお招きしたのはダウントゥーアース主催の山中真葉さんです。魔法のワンピースには一体どんな秘密が隠されているのでしょうか。
お名前、山中真葉さんでお間違いないですよね。
はい、珍しいんですけど、麻の葉っぱって書いて真葉って読みます。
これってそもそもどういう由来があってこのお名前ご両親につけられたんですか。
麻の葉っぱっていう植物が、はい、結構丈夫でよく育つみたいなものらしくって、はい、まあ、健康的に育つようにっていうように両親がつけてくれましたね。よく芸名ですかとか、本名教えてくださいとか言われるんですけど本名なんです。あの、皆さん、お客さんも含めてマハさん、マハさんって呼んでくれてるので、はい、私的にもいい名前を授かったなって思ってます。
じゃあそんなお店のことをいろいろ伺っていきたいんですが、
はい、
あのダウントゥーアースというお名前なんですけれども、こちらがどんなお店なのか、まずは簡単に教えてください。
はい、ダウントゥーアースっていうブランド名で、アパレルブランドなのかな、アパレルブランドをやっているんですけれども、はい、主にワンピースのオーダーメイドで、お客さんからオーダーをしてもらったワンピースを作って、お送りするっていうのをやってて、はい、基本はオンラインショップだけなんですけれども、まあ、数ヶ月に1回とか定期的に展示会を開催して直接オーダーを受けてっていうようなこともやってます。
ワンピースではあるんですけれども、もう既製品ではなくて、そのお客様ごとに作ってらっしゃる。
あ、そうですね、最初は始めた頃は既製品もあったんですけれども、もうほとんどのお客さんがこう袖丈を変えてほしいとか、スカートの丈変えたいとか、まあ、ウエストとかバストをちょっと変えたいとか、そういうニーズの方が多くって、もう今では完全にオーダーメイド、まあのみっていう形で、はい、やってますね。
かくいう私もですね、今着させていただいていて、このダウントゥーアースさんでオーダーメイドで作っていただいたワンピースなんですけど、
はい、ありがとうございます。
私も母親ももう大ファンでして。
そうですか、嬉しいな。
はい、着させていただいてるんですけど、ホームページにアーミッシュワンピースって書いてらっしゃったじゃないですか。
はい、
アーミッシュっていうのが具体的に言うとどういうものになるんですか。は
い、そうですよね、わかんないですよね。あの、アーミッシュワンピースっていうようなワンピースの名前で販売しているんですけど、もともとは私がアーミッシュっていうアメリカに住んでいるキリスト教の一グループの人たちなんですけれども、その人たちのことがすごく大好きで、そのアーミッシュの人たちの文化にとっても興味があって、アーミッシュのところに実際に行って彼らの家に滞在しながらその文化を学ぶっていうような活動をしてたんですよね。で、その過程でアーミッシュの人たちが着ているワンピースがすごく可愛くって、で実際に自分も着させてもらった時に動きやすくって、まあ、機能的だなっていう風に思って、でそれを日本で自分で作って、もう売ってみたら喜んでくれる人がいるんじゃないのかなっていうところがから始まった、まあ、なのでもう原点であるアーミッシュのワンピースっていうのをそのまま商品名につけて、アーミッシュワンピースって、アーミッシュワンピースのお店っていうように活動をしてますね。
私もダウントゥアースさんきっかけでアーミッシュワンピースであったりとかアーミッシュの文化を初めて知ったんですけれども、パソコンとかエアコンとか電子レンジとかがないような生活をされているっていう風にあのホームページやご著書でも書いてらっしゃって、そもそもの知るきっかけって何だったんですか？
そうですよね、あの、はい、日本人だとほとんどの人がアーミッシュについて知らないんですけど、最初に初めて知ったのは高校3年生の時、その時にあの受験勉強をしていて、で小論文の試験があったので小論文のトレーニングをする時にあの課題文っていうのを読んで、それに対して自分の思うことなどをこう書くっていうような内容
がありますね、
うん、あって、それの課題文でアーミッシュのことが書かれていたっていうのが最初の、はい、出会いでしたね。
それものすごく運命的じゃないですか
運命的ですかねそうですね、もうその時はすごく衝撃を受けましたね。こんな生活してる人いるんだっていう、
なんかやっぱり共通するところとかなんか惹かれるポイントがあったんですかね。
その時は、今はすごくアーミッシュの暮らしとか文化に惹かれてるし、そう、彼らの生活から学べることがあるっていう風にすごく思ってるんですけど、最初に知った時はそういう感じではなくて、ただただショックというのも、その受験勉強してる時って結構辛いじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
で、はい、なんか将来が見えなくて、
はい、
でプレッシャーもすごくあって、でいい大学に入っていい会社に就職しなくちゃ幸せになれないみたいな、はい、なんかそういうプレッシャーの中で勉強してて、でその課題文にはアーミッシュの人たちは中学2年生以上の高等教育っていうのを受けないっていう風に書いてあったんですよね。そう、え？で、えですよね。それでにもかかわらず結構豊かな暮らし、まあ、経済的にもそうだし、まあ、暮らし自体が豊かであるし、アーミッシュの人たちの人口もすごく増えてるし、その課題文を書いている著者によると幸せそうに暮らしているっていう風に書かれてて、え、大学行かなくてもいい会社に就職しなくても幸せになれるってことは、私が今やってることって何なんだろうみたいな。
なるほど、
そういうショックの方が大きくて、で、まあ、それと同時に本当にこの人たちって幸せに生きてるのかなっていう疑い、
はい、
みたいな、のも芽生えて、それでずっと最初はアーミッシュの人たちが気になるっていうだけの存在でしたね。そこからスタートでしたね。
じゃあ初めはすごく惹かれるというよりかはショックであったり、ちょっと引いちゃうじゃないですけど、いやいや本当にみたいなサプライズ感の方が強かったんですね。
そうですね、その時はやっぱりいい大学入って東京で一人暮らしして、でキャンパスライフを送ってみたいな夢を描いてましたけど、そういう生活とはもう無縁の人生をアーミッシュの人たちは送るので、それでどんな風に幸せを感じるのかなみたいな、その時はやっぱあんまり想像力がなかったので、そういう風に感じましたね。
大人になった山中さんはアーミッシュ文化にこう飛び込んでみるわけですよね。
そうですね。
ということはずっと頭の片隅にそのアーミッシュっていうのが残ってたんですか？受験を経ていく中で。
そうですね。ずっと気になってて、で大学、結局大学に私は入って大学1年生2年生の時もいろんなアーミッシュの本を読んで知識を、入れてたんですけど、やっぱアーミッシュの情報って日本だと限られてて、まあ、今でも限られてるんですけど、それでその本を読んでも分かる部分は多かったんですけど、分からない部分も多くって、実際の人たちのことを見てみたいなっていう 気持ちがどんどんどんどん膨れ上がって、はい、それで大学3年生の時に実際に行ってみるっていうことをしました。
初めてその生の文化をご自分の目で見て体験されて、一番感じられたことってどんなことですか？
やっぱり本当にアーミッシュって幸せに暮らしてたっていうところですね。もう幸せっていうか、すごくね、綺麗なところに、まあ、景色も綺麗ですし、絵になる風景ですし、家もすごく広いところに住んでるし、はい、みんな小綺麗、ま、家もそうだし身なりもそうですし、すごく小綺麗にしてるし、で生活ぶりも、ま、今ブームっぽい言葉で言っちゃうと丁寧な暮らし、もう本当に丁寧な暮らしを地でいくような人たちで、全部手作りの家も手作り、着てるもの服も手作り、家具とかも手作りだったりして、それはこんなに綺麗、美しいところ、美しい暮らしをしてるんだっていう、またそこで衝撃を受けましたね。
あのダウントゥアースさんのホームページを拝見してみても、こう、うん、緑色の、本当に綺麗な緑色の山の中に薄緑色の道があって、そこに白い家が建っていて、でカラフルなワンピースがこう吊るされていてっていうような、うんうんうん、まさに絵本の1ページを切り取ったかのようなお写真がたくさん載せられていましたけれども、うんうん、まあ、そこに実際に住んでらっしゃる方がいるわけですものね。
そうそうそう、全然テーマパークとかじゃないですかね。そうです、もうそれが本当にそういう暮らし、本人たちは綺麗にしようと、その洗濯物が干してある風景とかもすごく綺麗で整列してるんですけど、カラフルなソワンピースとかズボンとかがこうサイズごとに小さいものから大きいものへと干されてたりするんですけど、
はい、
そういうのも別に綺麗な景色を作り出そうとしてやってるわけじゃなくって、ね、結局その洗うのに効率的なやり方で干して、乾かすのに一番早く乾かす方法とかを追求した結果、そういう綺麗な洗濯物風景になってるっていうだけなんですけど、彼らが別に綺麗さとか美しさを追求してるわけではないっていうところも、またうーんって考えるものがありましたね。
そうですね、なんか自分の美しさって、美しいって思う、なんか概念がちょっと揺れそうな感じですね。
本当に本当に揺れました。
いや、その大学生の時に山中さんに激震が走るわけじゃないですか、アーミッシュすごいっていうような。
うん、はい、
でもそこからはそのアーミッシュワンピースがいいっていうところは、じゃあもう初めて訪れた時点でこのワンピースが素敵だっていう風に思ってらっしゃったんですか？
その時はなんとなく可愛いなぐらいにしか思ってなかったですね、初めての時は。その後に私は大学を卒業して、結局企業に就職をして、うん、で、まあ、10年弱ぐらい普通に仕事をしてたんですけど、はい、30歳の時にまた、その時はもう会社を辞めて、うん、アーミッシュのところにもう一回行ったんですよね、
はい、
でその時にワンピース、その仲良くしてもらってるアーミッシュの友達がいて、うん、でその子に自分用のワンピースを仕立ててもらったんですけど、その時に可愛い、機能的だ、動きやすい、いいなっていう風に思いました。
そうですか。じゃあ現地でその場の空気に触れながらそのものを身につけて、身につけられた時にこれを日本でもやってみたいっていう風には思ってらっしゃったんですか？
そうですね、思いましたね、すぐ。
うん、
あのアーミッシュの人たちって基本的には服は自分で作るんですけど、はい、ということはそのお裁縫が得意な人も不得意な人も、こう全ての、まあ、ほとんど女性が作るんですけど、ほとんどの女性が自分でどれワンピースを作れるんですよね。ということは私も作れるんじゃないかっていうふうに思って、はい、あ、でその時ちょうどハンドメイドマーケットプレイスって呼ばれる あの具体的に言うとミンネとか、はい、イーチとかクリーマとかそういうマーケットがちょうど出てきたところだったのかな、うん、ちょうど一般的な認知を広めてるところだったので、ああいうそういうところに自分で作ったものを出してそれを見つけてくれる人がいるんじゃないのかなっていうふうにアイデアがパパって降りてきましたね。
お
そのイーチとかミンネとか、はい、クリーマーっていうのはオンラインのマーケットプレイスなので、もうオンライン上でやってみようっていうのが最初の始め、うん、アイデアでしたね。
でもワンピースの競合って多分たくさんあると思うんですけれども、そこでアーミッシュワンピースダウントゥーアースとして推していた一番のポイントっていうのはどんなところだったんですか？
今考えてみると、あの現地のアーミッシュの服って伸びない生地を使ってて、そう着るときにきついんですよね、うんうん、でそれを改善したいなっていう風に自分で作ってる時に思って、はい、伸びる生地を採用したんですよ。
はいはい。
で伸びる生地でアーミッシュの服を作ってみたら着る時も着脱しやすいし、うん、着心地も伸びない生地よりもさらに着心地も良くなるっていうのがあって、それで基本的には、伸縮性のある生地で作るっていうのを決めて、それで販売を始めたんですよね、
はい、でもその作ってらっしゃる方々からすると、うん、伸び縮みする素材でしかも綺麗に見えるカッティングとか、うん、型紙をまず確立させるのがすごい大変だったんじゃないかなと勝手に思ったんですが、どうですか？
あ、そうですね、まあ、型紙に関してはもう最初の、まあ、1個今の型紙にたどり着くまでにもう何度も何度も作っては試着して、はい、でいろんな人にまた来てもらってまた直してみたいなのも何度も何度も繰り返してミニ単位で修正していって、まあ、襟ぐりをどのくらい開くとか、うん、開きすぎるとこう首が開きすぎちゃう、でも狭すぎると着脱できなくなっちゃうとか、そういう、はい、条件の中いろいろどこが最適かっていうのを考えるのが難しかったりとか、はい、最初は一つの型紙にたどり着くまでは多分1年ぐらいはかかってると思いますね。
そうなんですね、
うん、で今カッティングとかで言うと生地によって伸縮性が違ったり目詰まり生地の密度が違ったり、うん、あとはその洗濯した時の変化が違ったり、結構生地によって本当に違うんですよね、はい、なのでカッティングはそれ生地の性質に合わせて変えてますね。
え、待ってください、ダウントゥーアースさんの生地って何種類あるんですか？
多分今100以上はあります。
100以上ある生地にそれぞれに作り方が違うんですか？
そうですね、その生地の性質とか素材とかによって伸び方とかによって少しずつ変えてますね。
その生地をたくさんあればあるほど作るのって大変なわけじゃないですか、
うん、はいはいはい。
その中でじゃあちょっとこの生地は人気がないから減らそうかなとか、全体的にもうちょっと効率化を図っていこうかなとかは思われないですか？
思いますね。こう単で購入するんですけど、まあ単うん、1単ってだいたい45メートルとか50メートルとかあって、でその単がなくなったら次の単をもう一度リピートで購入するか購入しないか迷うところなんですが、まあ、人気のあるのはどんどんまたリピートしていって、こう出が少ない、あんまりこう頻度がオーダーが少ないなっていうのは、まあ、それで終了とか、まあ、でもこれも人気でもっとリピートしたい生地なんだけど、もう生地の会社さんが生産中止になってたりっていうのももう多いので、やりたくてもやれないっていうような生地もありますね。
あ、じゃあ本当に消費者側がその柄とか、うんうん、その布地のワンピースに出会えるっていうのは本当タイミングとか運がめちゃくちゃあるわけですね。
そうですね、今かなさんが着てくれてるマーガレット柄はすごく可愛いんですけど、もう生地会社さんが作ってなくって、そうそう、もともとその生地少ない量しか仕入れられなくて、もうそれで何枚か作って終わっちゃってますね。すごく人気でした。
そんな経緯が、それを聞くとますます大事にしようと思いました。
は
い、
その生地久々に見たけど、ああ可愛い、本当に可愛いよなって今みんなが話しながら思います。懐かしいな、可愛いよなって、また欲しいなって思います。
そうかそうか、山中さんもその時作った過去のワンピースか振り返って、なんかあそんな時代があったなみたいに思われるんですね。
そう、なんかたまに、はい、あのワンピースのリメイクサービスっていうのもやってるんですけど、まあ、ずっと前に買ったアーミッシュワンピースでちょっと飽きちゃったから、例えば袖丈を変えてきたいとか、そのスカートの生地を取り替えてバイカラーみたいなし、リメイクしてきたいとか、そういうのもやっているんですが、それですごく昔に展開していた生地のワンピースを送ってくれる人がいたりして、あ、もうこれ 3,4 年前で、ね、ちょっとやってた記事なのにずっと聞いてくれてたんだっていうような感じるとすごい嬉しいですね。
上京しちゃった娘が帰ってきたみたいな親の気持ちになりそうですね。
いや、まあ、本当そうですね。
そうか、あの私がこのワンピースを購入したのはまだ山中さんが都内にいらっしゃる時だったと思うんですけど、うんうん、
はいはい、
今山中さんどちらにお住まいなんですっけ。
今は群馬県の高山村っていうところに住んでます。
どうして群馬県の方に移住されたんですか。
ですね、移住したのが去年なんですけども、うん、アーミッシュの文化に惹かれていく過程 でアーミッシュの人たち と、コミュニケーションを取っていく中で、やっぱ自分自身のこう価値観も変わったり人生観も変わったりしていって、で東京に住んでるよりも、まあ、よりそのアーミッシュのような暮らしをしたいっていうような思いがどんどん強くなっていったんですよね。
はい、
でゆくゆくはまあ、アーミッシュの日本版じゃないですけれども、まあ、小さな私なりの私の解釈したアーミッシュの村みたいなのを作りたいなっていうような夢を抱くようになったんですけども、それで移住を決めましたね。でどういう形でアーミッシュの暮らしを私がここ日本でこうやっていけるかっていうのは模索中ではあるんですけれども、私なりのアレンジというか解釈を加えてやっていきたいっていう風に今思ってますね。
そうか、じゃあ本当に新しい暮らし方であったり時間の慈しみ方であったり、そういうものを山中さんがこれからこう模索しながら探り当てていくんですね。
うん、うんうん、その最初にそのアーミッシュの服を自分なりに解釈してアレンジして、まあ、伸びる生地を使ったとか、ちょっとデザインを日本人の体型に合うように変えてるとか、はい、そういう風に してワンピースを作ったっていうようなこうプロセスをそのまま今度はライフスタイルに置き換えて、こうアーミッシュの暮らしに学びながら自分なりのものを作りたいなっていう風に思ってます。
この放送を聞いて実際のワンピースを手に取って見てみたいと思う方もきっといらっしゃると思うので、山中さんぜひあのそうやって手に取って体験だったり着ることができるイベントとか展示会があれば教えていただけますか。
はい、はい、普段はオンラインショップだけでオーダーを受けているんですが、今年はいくつか展示会を予定してます。まずですね、4月の10日と11日にここ私が住んでいる群馬県の高山村にあるあのセレクト雑貨店のカエルトープというお店があるんですけれども、そのカエルトープでまずはイベントが予定してます。
はい、
でその後5月の13から15日3日間なんですけれども、はい、今度は東京の国分寺市のカフェスローというところで、展示会をやる予定です。 でその後が、6月宮城県の仙台市で予定をしています。できたらですね、まあ、コロナの状況とかもあるんですけれども、9月には関西方面で、10月には熊本で、同じく10月には福岡、九州の方でも2回ぐらいやりたいなと思ってるので、はい、情報はインスタとかホームページで随時更新していくので、もし興味を持ってくれた方がいたらお越しください。
いやこれからいろいろなワンピースも含めですけど活動がとてもなんかワクワクしてくるなとお話を伺いながら思ったんですけれども、はい、ぜひ最後に山中さんのこれから達成していきたい夢であったり目標があれば教えていただけますか。
そうですね、もうまずは今高山村に移住して、その自分の夢である小さなアーミッシュ村を作るっていうところに向かって、まあ、今は本当場所を探している最中なんですね。でその場所を見つけて、で場作りをして、でそこでもワンピースを試着オーダーできたり、そういう場も作りたいなと思ってますし、まあ、何より自分自身のライフスタイルをこうどんな風にアーミッシュから学んで形にしていくかっていうのを自分なりの形にしていくっていうのを頑張ってやっていきたいと思います。
もう山中さんの新たな活動であったり暮らし方やその生活ぶりにすごく注目が集まるのかなと思いますけれども、
はい、ぜひ注目してください。よかったら注目してみてください。頑張ります。
はい、ありがとうございます。はい、今日はアーミッシュワンピースのお店ダウントゥーアースを主催されている山中麻波さんにお話を伺いました。山中さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。